おはようございます。あれ、おはようございます言ったかな今。はい、今日は花の日合同礼拝で、あって、お花を前に、礼拝できることを感謝いたします。今日はちょっと私自身のことを過去を振り返ってお話ししたいなと思ってるんですが、人はみんな学校に入ると勉強しろと言われます。で、どんな人もおそらく子供の小学校に入る前は遊ぶのが仕事だと言われるわけですが、小学校に入るとだんだん勉強しろと言われ始め、中学、高校、大学と行くにつれてもっともっと勉強しろと言われるようになります。で、私が小学校4年生か5年生の時だったと思いますが、テストでひどい点を取って居残り勉強というのをさせられたことがありました。で、その時に先生に言われたのは、最低人の10倍勉強しろということでありました。いや、そんなぐらい勉強しないとダメなんだなと、まあそうしないとこんなひどい点取るんだなと思ったんですが、なんで勉強するのかという点については先生は教えてくれませんでした。で、中学校に行っても私自身は科学とかそういったあの理科の科目があまり得意じゃなかったんですが、それでもまたひどい点を取った時に先生から、お前何やってんだと、そんなことじゃ受験どこの学校にも入れんと、勉強しろというふうに言われました。そして高校になってほとんど2年半ぐらいの間ハンドボールばっかりやって過ごしたわけでありまして、ちょうど高校3年生の今頃だったと思いますが、ハンドボールの春の大会というのに出まして、それがまあ引退する時の一応期限の時の試合ですが、それに最後負けた時に監督から頭を切り替えて勉強しろというふうに言われました。でも、ほとんど小学校から高校に入るまでずっと勉強しろというふうに何年間も言われ続けてきたわけですが、なぜ勉強するのかということについてはどの先生も教えてくれませんでした。で、自分なりに想像して、当時受験戦争というのがありまして、みんないい大学を求めて、まあ、戦争と言われるぐらいに一生懸命勉強していた時期でございましたので、いい大学に入ればいい会社に入れる、そうするといい給料がもらえるから幸せになるという、まあ、そうした大きな、なんというか、ルート、道というものを考えていました。多くの子どもたちがそれを本当に信じきっていたという時代でありました。つまり勉強すれば幸せになれるというのは、いい大学に入り、いい会社に入り、いいお給料がもらえる、つまりいいお給料が幸せだという、そういった考え方であったかと思います。まあ、しかしそのような道を自分が歩く中で、そういったいい大学に入り、いい会社に入り、いい給料がもらえるということにはことではどうも私自身は勉強ができなかったわけです。あまり心の喜びというものを感じることができずに、どうにも勉強しろって言われるのはわかるんだけど、そもそもなんでそんなにしなきゃいけないのかという理由がわからなかったので、力が全然湧かずに勉強できませんでした。おかげで2年間も大学に落ちて、そこら辺をさまよった挙句に病気にもかかり、どん底も味わうということになりました。でもそこで、そのどん底の先に私自身は聖書についに出会うことができ、そして教会に出会い、神様にお会いして、人生が全く変わったわけです。そこで何が変わったかということなんですけれども、つまり自分のために生きるという、この生き方そのものが聖書によって変えられたんです。いい大学に入り、いい給料をもらうことが幸せであるという、 ことでは、どうも自分の中で力が湧かずに勉強することができませんでした。しかし、まあ、今日の聖書のイエス様の話の中に、このようにはっきり書いてあります。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのもの、これらのものっていうのは人の幸せや良い欲求も含めて全部、必要なものはすべて皆加えて与えられるというふうに書いてあるんです。つまり、いい学校に入り、いい会社に入り、いい給料をもらうという、これは方向性が違うということが初めて分かりました。もちろんそういった歩みをする中でも、神様の方を向いて生きることはできます。しかし、私自身はそれがどうもできませんでした。しかし、ふらふらさまよって苦しみを味わう中で、この神様の言葉に出会ったときに、初めて、まあ、合点がいったというか分かったわけです。まず、神様を求める。そうすれば、他の全部の必要なものは、後から加えて与えられるという、この大いなる真理に初めてそこで分かりました。大学にようやく入ってフラフラしている歩みが終わって、初めて私は勉強が面白いということが分かりました。それまでは何のために勉強していたか分かんなかったので、勉強が苦痛でつまらなくて仕方ありませんでした。しかし、神の国を求めるために勉強する。これは本当に面白いことでした。つまり神様を求め、神様の国をこの自分の身近なところに世界に広げるためには勉強しないとそれができないということが分かったんです。神様のことを、神様の御心がこの世界に、この国に少しでもその御心に近づいていくためにはよく勉強していかないとそれができない。それが分かったのでようやくそこで勉強するようになりました。そしたら勉強するのが非常に面白くなって、ようやくほとんど大学に入って初めて、あ、本読むって面白いなとか、勉強するって面白いなっていうふうに思うようになりました。神様のことを知らなかったときは、なんでそんなに勉強しなきゃいけないのかがわからなかったわけですが、神様を信じることによって、初めてその意味がわかったわけです。で、私たちはまあ、これ一つの自分自身の例ですけれども、そもそも何のために生きているのか、何を求めて生きているのかという、そのことがもう根元から的外れになっているということがあります。私の若い頃みたいに、いい大学行って、いい給料もらってというのがいい人生だということであると、その目的は結局、その矢が向かっている先は自分自身であるわけです。自分の幸福だけであるわけです。しかし、神の国をまず求めなさい。そうすれば、これらのものは全部加えて与えられるというときには、その矢の先は神様に向かっています。神様に向かって私たちが飛んでいこうとすると、後から必要なものが全部ついてくる。まあ、そういう生き方になることになるのです。なんで自分たちは頑張るのか。なんでこの世界で勉強しなくちゃいけないのかっていうその全部の答えは結局のところそこにあるんです。神の国と神の義を求めていくとこれらのもの、私たちが必要とするものは全部後から加えて与えられる。で、これが私たちの信仰の根元にあることです。罪っていう言葉は的外れっていう意味なんですが、的外れってことは要するに目標がずれてるってことです。人生の自分が生きようとする目標がずれてるのが罪ということです。聖書においてはその目標っていうのは神です。神が目標であるのです。私たちが矢とすると、私たちという矢が神様に向かっているときは、すべてに必要なものが後からついてきます。しかし矢が取れていけば、 それらが微妙に道が間違い始めて分からなくなっていきます。このように、神様を求めて生きる。そうすれば他のものは全部後からついてくる。これが聖書の生き方です。しかし世の中が宣伝している生き方は、自分のことをまず大事にしなさい。自分の幸福を追求しなさい。そういうことであります。で、ある人が言ってたんですけども、人が、私は幸せだっていう、その幸せっていう言葉がその人は嫌いだというふうに言ってるんです。なんで嫌いかというと、幸せになるっていうのは、他の人のことを無視しないとできないというふうに言うわけです。つまり、ああ、私は幸せだ、幸福だっていうふうに言えるっていうのは、例えばアフリカで食べ物がなくて死んでいく子供たちとか、戦争でミサイルが家の上を飛び交っているような国のことを、全くこう見ないように、無視しないと、私は幸せだというふうには言えない。そういう方々のことを見てたら、とても自分の幸せだけをこう感じて満足するということはできないから、私は幸せという言葉を嫌いだという、そういう芸術家がいます。そしてその人は、私は幸せという言葉じゃなくて、喜びという言葉を使うべきだというふうに言うわけです。そのことを考えると、私たちの歩みが自分の幸せだけを追い求める、そういう生き方になっているのか、それとも、神様の国を求める、そうした神様の国を求めていく矢のような生き方になっているのかということをイエス様はこの今日の話の中で私たちに問いかけているのではないかというふうに思います。私たちが一番力が湧いてくるのは愛する誰かのために働くという時です。そして私たちが誰かを本当に愛することができる時っていうのはその人から愛される時だけです。その人から本当に愛されて心に愛を感じたときに私たちはその人のために働くことができます。そして私たちのことを本当に愛してくださる、愛してくれる存在って誰でしょうか？親でしょうか？友達でしょうか？先生でしょうか？みんなそれぞれ私たちのことを愛してくれたでしょう。しかしそれは完全ではなかったはずです。聖書は私たちを愛してくださる存在としてあなた方には天の父がおられるというふうに語られています。今日の話の32のところで、あなた方の天の父というふうにイエス様が言ってくださっているわけです。イエス様が、神様というのは私の父であってあなた方の父ではないというふうには言っておられない。イエス様ご自身があなた方の天の父というふうにおっしゃってくださっているのです。そのように神様の愛を心に感じて神様から愛されているということを深く心の内に覚えるときに私たちは神様のために働こうと思います。神様のために勉強しようと思います。そうするとすべての必要なものが後からついてくる、満たされるようになるんです。お金が欲しいとか結婚したいとかあれが欲しい、これが欲しいっていうのに、そういう欲望に世の中は満ちていますけれども、聖書が語っている秘密は、まず神様を求めよ。そうすれば、本当にあなたが必要なものは、後から全部ついてきて、満たされる、与えられるっていうことです。つまり、幸せになるっていうのは、手段なんです。神様の目的を私たちが成し遂げるための、手段として神様私たちに幸福を、幸せをくださるんです。その幸福によって心が満たされて、神様のために働こうと言って、神様の御心をこの地に広めるために働く。そういうものであるということを今日心のうちに考えさせていただきたいというふうに思います。どのように私たちが生きるとしても、根本はもうただ一つです。あなたは神を求めるんですか？それとも別の何かを求めるんですか？これだけでもほとんど全部が決まるんです。心の底からあなたが求めているのは何ですか？神様ですか？別のものですか？それだけで人生のすべてが決まります。そのことをぜひ覚えてください。お祈りします。天の父なる神様。 神の国を求めなさい。そうすれば必要なものは全部後から加えて与えられるというふうにイエス様がおっしゃっておられる通り、その通りに私たちは生きていますかと、あなたから問われているというふうに思います。私たちは何を目的に生きているでしょうか？何を求めて生きているんでしょうか？世の中の価値あるものでしょうか？有名になることでしょうか？お金でしょうか？心の幸い、平和を求めて生きているんでしょうか？そのすべては神様、あなたを求めていくときに後から与えられるというふうにあなたが約束してくださいました。このことを深く感謝します。私たちがの生きる歩み全体が的外れなものになって、生きる目的が違っているなら、神様、今どうかその目的を正しい方向に向け直させてください。あなたが私たちの本当の目的になるように、あなたを求めて生きていくことができるように、私たちを顧みてください。教会学校のみんなをあなたが支え守り、これからもすくすくと成長させてくださいますように。私たち一人一人もまた自分自身の幸いや幸せというものを通して神様をさらに求めていく、そうした生き方ができるように顧みてください。自分の幸いで立ち止まって、ああ満足したと言って、そこで諦めてしまうことがないように、むしろそれらを通して神様の御心をただ広く深く追い求めていくことができるように顧みてください。一人一人の心にあなたの平和を豊かにお与えくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。